あとはサキスポさんからまた送られてきましたね、はい、今回は横浜のローカル心霊スポットについて投稿させてもらいます。ちょっと地元名は伏せろって言われてるんで、うん、まあ横浜のあるところに住んでいるおばから小学生の時聞いた話です。そこには白い家と住民から呼ばれている物件があるそうです。うん、まあ、これも全国的にあるんですよ、うん、
聞いたことある感じしますね。
一番有名なのは新潟のホワイトハウスですね、うん、あ、はいはい、うん、あの角田浜、名前忘れた、まあ、うんうん、あのもう完全に特定されているところで、うんうんうん、ただ白い家ホワイトハウスっていうのはもう日本全国にあります、う
ん
う
ん、僕も神奈川で、
はい、じゃあ同じとこかな。
いや、どうでし
ょう、多分神奈川でも 2,3 軒あると思う、うんうんうん、人が引っ越してきてはすぐ出ていくので地元では有名な心霊スポットのようでした。おばが言うにはポルターガイストがひどくて夜中になると人が歩く音がすごい、中には兵隊の霊を見た人もいるようでした。数年間人が入っては出てを繰り返していたんですが、現在は2年前にとある家族が入居して、その家族は今の住み続けているとのことでした。ちょっとだからこれは、うん、あの、うん、具体的な地名は出せないんですが、うんうんうん、ただおばも近所の人もその家族とは一切付き合いがないそうです。なんか全員暗くてさ、あんなところに住んでるから偏見かもしれないけど取り憑かれてるよとおばは言ってました。今は白かった外見もピンクに塗り替えているそうです。
暗くないよね。
俺なんかこの話聞いたことあんな。いや、あるある、なんかピンク色に塗り替えてって、はい、そのホワイトハウスを、うん、誰から聞いたのかな、これなんか聞いたわ、
うん、
またおばが白い家よりも有名な場所があるということでそちらもご紹介します、うん、そこはその、ま、地名〇〇の交差点、うん、これメールでは書いてあるんですけど、はい、どうやばいか聞いたところその交差点には人影がかなりの数出るとのことで、うん、みんな一度は見たことあるはずと言ってました。
人影が出るって怖いね。
具体的なエピソードをもっと調査します、すいません。以上です。まあ、白い家は小学生の頃おばの家の帰りには必ず通ってたんですが、全体的に暗い家では確かにありました、うん、と、まあ、この地域、まあ、ちょっと菅さんだけ見せますここね、
お
ここは昔から住んでいる人が多くいる地域で、なんだかジメジメしているので確かに心霊スポットがあってもおかしくないなといった感じです。
うーん、
うん、というね、
その後半の話、うん、
はい、
人影の話も怖いよね。
交差点ね、みんなが見てるっていう、うんうん、
いやいや、あ、でも確かに その、うん、そういう心霊スポットとされてる場所に、
うん、
現在も住み続けてるっていうのは面白い、ね、
大抵ホワイトハウスは廃墟なんですよ、うん、
あのね、ザマに一つあるんですよ、
はいはい、
あのこの話とは別だったんで今言いますけど、はいはい、そこもやっぱ廃墟ですね、
うんうん
うん、
まあ、さすがに人が住んでいるところを心霊スポット扱いされる例はそんなにはないですね、
うんうん、だから逆にさ、その家族が確かに、はい、なんか暗くてさって言われてるっていうのもちょっと面白いし、うんうん、
ピンク色に塗り替えてるのもね、うん、ピンクハウスになってるのも
ねえねえ、うん、面白いですよね、うん、
何ティライミですか。
5ティライミです。
最近点数は甘いですよね。
そうですか。
あの、別にサキスポさんのメールはどうっていうわけじゃなくて
はいはい、
昔は結構いいメールでも 2、うん、2とかだったのに、
はい、あのゴーティライミ差し上げます、
はい
はい、前回言ってないんだよね、ティライミって。
あ、そうか、
そうそう、僕自分で聞き直してて、あ、言ってないんだなと思った。
え、じゃあ、まあ、これはメールじゃないけど、ラシーン君は、うん、あのスカイプ人生相談、
うん、
スカイプ人生相談やったラシーンにも一応ティライミあげたら、
はい、ゴーティライミです。
はい、
はい、
ちょっぱりは、
ちょっぱりもゴーティライミです。木三治さん以外ゴティライミ、
はい、わかりました、はい、全員あのみのりさんとかもね、
はい、
あの、
はい、
一律ゴティライミを挙げると、木三治は、
はい、1ティライミ。
さっきのね、キャモメ君のメールの PS 用の忘れたんですけど、はい、PS 木三治さんの気違いメールが今の自分の生きる糧となっています。
お、
まだ自分は大丈夫、まともだと実感できます。吉田会長、これからも吉んじさんのお便りを読んでください。これ吉が猪木さんじっていうことなんでしょうね、はいはい、しれっと吉んじって書いてありますけど。お願いしますとキャモメ君から PS が、
はい、あ、よかったですね、
来てましたね、
うんうん
うん、じゃあ読みますか、
はい。
お名前吉さんじ、
はい、
50代男性、うん、管理職の方ですね、はい、吉田会長、今に様、菅様、こんにちは。今回は実話怪談を投稿します。
来た、
うん、 最近路線変更してますもんね、吉
珍
寺。
吉珍寺がね、う
ん、はい、題名マライ氏の呪い、石は普通の石で呪いですね、はい、かっこマライ氏の呪いカタカナで、
ここ多いとこだよな、
はい、うん、私が青年だった頃、上司に言われるがまま現場に同行することがありました。ある日、45歳、色黒小柄すだれ頭の上司尾崎さんと奈良の飛鳥村へ現地調査に行った時のことでした。現在のような公園整備された状況ではなく、飛鳥村がね、殺風景な地区を歩いたところ、マライ氏こちらという看板が目につきました。すると尾崎さんがやや興奮気味に、
何マライ氏、
ちょっと美味しんぼっぽいな。
これ都民副部長
でしょ、なんか僕それはなんとなくわかります、はいはい、
尾崎副部長をイメージしてますね、富井さんをイメージしてます、はい、尾崎さんは現地調査そっちのけで一目散にマライ氏に向かって走り出しました。これに富井副部長っぽいですからね、トラブルメーカーですから、
あのイチゴバナみたいな人、鼻がブツブツになって
る、あ、そうそうそう、
でしょ
団子バナ、
はいはい、わかりました、はい、
ハゲの、
はい、
しょうがないなと思いつつ、これ山岡さん、ね、アニメ版の山岡さん、
ね、それ喜三治さんでしょ今、
そうそうそう若かりし頃の喜三治、吉珍寺、ちょっと山岡をイメージしてます、はい、しょうがねえな副部長と思いつつ、うん、私は後を追いました。しばらく進むとマライ氏に到着し、尾崎さんはマライ氏に飛び乗り、
うん、
マライ氏マライ氏マライ氏
とはしゃぎました、
うん、
ったくしょうがねえな、周りに人がいないとはいえ仲間と思われたくないので私はその場を離れました、うんうん、少し時間が経ち、マライ氏に戻ってみると、尾崎さんはマライ氏から少し離れたところにぼーっと突っ立っていました。近づいてみると、パツパツパツパツパツパツパツパツパツパツパツパツパツパツ、何かつぶやいていますが聞こえません。さらに近づくと、
カッカカッカッカリ首がカリ首が、
ずっと同じことを繰り返し言うのです。気味が悪いのでその日はそのままレンタカーに乗せ彼の自宅まで送っていきました。次の日から尾崎さんは休みがちになってしまいました。たまに会社に来ると3回連続で間違い電話をして、
わかっとるわボケ
ーと相手に切れるという理不尽な言動をするようになり、また庶務担当の女性と会話するときに、いつも鼻の穴から白濁した粘液が垂れていたそうです。
え
このような状況の中、尾崎さんは広島支店に移動してしまいました、
うん、
大抵おいしんぼだとね、こういうあの都民副部長が失敗したら山岡がフォローして事なきを得るんですけど、
うん、
若かりし喜三治は何のフォローもしなかったってことですね、うん、その場に居合わせたのに、
喜三治
って叫んだまま広島支店にもう尾崎さんは行ってしまいましたと。しばらく時は経ち、噂によると尾崎さんはすべての髪の毛が抜けてツルツルになり、糖尿病の赤から全身の筋肉がなくなって、とうとうふにゃふにゃ人間になってしまったそうです。
こら
おしまい。ふにゃふにゃ人間って一般名詞なんですか？普通にカギカッコで、とうとうふにゃふにゃ人間になってしまったそうですってあれですけど、
あ、やっぱ喜三治さんもなんかいいっすね。
あのね、マライ氏の呪いってこと、
うん、でしょうね。
まあほら、おめこいわってあるじゃないですか、うん、あの西宮の方に、はいはい、でも僕もそれこそ諏訪山先生、賀門先生と初めて会った時に連れてってもらって、うん、で賀門先生もそこでの会議体験ね、
はい、
ありますからね、
言ってましたね、
はい、
うん、
同じようなやつかな。
あの飛鳥地方ってさ、はい、そういうなんとか石ってあるでしょ、亀石とかさ、
はいはい、
なんかたたるって話は結構聞きますよね、ま
あ、そうでしょうね、うん、まあ、言ってるのは古墳的なものだったり、うん、そこで、よりしろというか、
うん、
祭祀を行っているようなのが多いですよね、亀石とかもそうですね、鏡石とか、
うんうんうん、
あのより増しにしていたりとか、
ですよね、だ
からひもろぎとかに、ね、してたりとか、
うん、なんかそういうので、うん、なんか仮首がどうなったんですかね、まず最初仮首がって言ってたんでしょ、
うん、どうなったんでしょうね、それはでも喜三治さんも分かんないんじゃない、
うん、
喜三治も分かんないんじゃない、さん付けしちゃった、
うん、恐ろしい話ですねこれね。
仮首がどうなったんだろう、
ね、
だこれなんかウルトラマンエースの、
うん、
あの
あそうだよ
牛神様の回に似てますよね。あのもうほら、
ね、
あの前々回から言ってますけど、うん、牛の首について最近いろいろ調べてるじゃないですか、はいはい、やっぱり牛の首階段とか、うん、九段とか牛鬼とかについて調べると、うんうん、よくネットとかでも言及されるのが、はいはい、ウルトラマンエースの、うん、あの牛神の回なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あれはもうねあの特撮のマニアの中でも有名な、
はいはい、
まあ怖い話
怪談会
夏の怪談会ですからねあれね
っていう企画でやったやつですね。そうそうそうウルトラマンエースの、うんうん、その前がなんかカニ渡りガニ
カニか、
うん
うん、
渡りガニのなんか妖怪みたいなのが出てくる、うんやつ で、
うん、
でその次がその牛神の回でカニエ慶三が牛になるっていう、はい、カニつながりでかなと思ったんですけどで、まあ、まあもちろんその牛神回は僕も昔から知っててみたいなみたいなと思ってて、
うんうんうん、
で菅津さんにアマゾンプライムで100円でレンタルしてるよって言われて、
うんはい、
それで見たんですよ。
あれ
どういう回でしたっけ、
は
い、
あれはだからそのカニエ慶三を扮するヒッピーみたいな人が
そうですよ、ね、
あの花栗塚
岡山県の花栗塚、うん
あれは牛のその花輪ですよね、
はい、
あれを祀ってあるところで
供養のためにね、その、うん、まあ屠殺した牛たちの供養のために、はい、ものすごい数の
実際にあるんですよね。
もちろんもちろんありますよ、ね、で会所でも取り上げてますし、うん、
でそこをでそのヒッピーがそれを面白い半分で盗んだら、
うん、1個花栗をね、うん、腕輪にこれ腕輪にちょうどいいやっつって。
でもちょっと確かに腕輪にしたらかっこいいよね、ちょっとねちょっとかっこいいよね逆にね。
そうね、
うんうん、で腕輪にしたらうん、たたりにあって、うん、どんどん牛の怪獣になっていくんですけど、
はいはい、
あの怪獣になっちゃったら別にそれは普通の怪獣じゃないですか牛の、うん、その前段階なんですよね。牛に徐々になっていく、
はいはい、あのだからマット、ウルトラ特捜隊の隊員が岡山県に里帰りしたんだよね、
うんうん、そう岡山出身なんだよねなんか知らないけど、
うん、で、その途中の新幹線かなんかで蟹江慶三のヒッピーと一緒になって、
うんうん
なんとなく一緒に行動して、うん、で蟹江慶三はそんなんで牛になりかかって具合悪そうだから家に泊めてあげるんだよね
はい、はい、
なんか車で事故っちゃったりとかして、
うん
うんうん、でお母さんと母子家庭の家に泊めてあげて、うん、その家で蚊帳とかで寝てると、
はいはい、
だんだん毛が生えてくる
んだよ、ね、あれがこそこが怖いんだよね
蟹江慶三のところに、
うんうんうん、でしまいにはこの、ね、顔まで牛になっちゃってさ、
うん、
そのなんかあのチャチな特撮と相まっての怖さっていうのがあるじゃないですか、はいはい、気持ち悪い話
トラウマ界ですよね
超トラウマですよね。
でオリーブ園を壊そうとするっていう、うん、
そうでしたっけそれちょっと覚えてないですけど
お母さんがやってるあの隊員のお母さんがやってるオリーブ園を壊そうとして、はいはい、であと牛窓古墳とかも出てくるからね、
はい、それ本当にあるんですか。
もちろんあります、牛窓っていうのがあって、うん、でそこに牛鬼伝説があるんですよ。あれはだから神宮皇后かの、
はい
まあ、あの人がリーダーとなって大陸に攻めていったり朝鮮半島に攻めていったりした時、はいはい、まあ、その時に偽って西日本にたくさんあるんですけど、
あ、
まあ、特に海近辺の和歌山とかにもあるし、
うん、
九州とかにもあるし、うん、まあ、西日本全体にありますね、うん、でそこの牛窓っていうのは瀬戸内海に面してるところだけど、まあ、古墳がたくさんあって、はい、でそこ神宮皇后が、行った時に攻めていった帰りか、
うん、
行きか分かんないんですけど、うん、神林鬼っていう牛の化け物に襲われて、うん、それを退治したっていう伝説がある、
うん、あそうなんだ、
うん、
なんかだからあの回は本当に異質な回ですよね。ちょっと怖いですよね、
はい、だからそれを元にしてるんでしょ、
うんうん、なるほど。
ただ牛窓と花栗塚ってだいぶ離れてますけどね。
あそうなんだ。
数2、30キロぐらい離れてるんで、なんかあの回だとちょっとセットみたいな、
うん、
一緒、
うんうん、
同じ
場所みたいな、ね、
数百メートルしか離れてないみたいな描かれ方してましたけど、うん、だいぶ地域違いますから、っていうところですね。ただあの脚本が石戸敏郎なんで、
はい、
あの人広島尾道出身で岡山の高校に通ってたから、自分のね、あの、
う
ん、花栗塚ももちろん知ってたろうし、うんうん、あの九段とかはもちろん知ってるでしょうね、
うんうん、だからなんかそこが混じってあの怖さのトラウマとかと込みでなんかいろいろ九段の なんか補強してったのかもしれないよね、そういう。
違います、九段の伝説は戦前からあるんで、
あ先にあって、だからそれとなんかさ、うん、混じってなんか話できたりとかして、
違います、してません、
してないですか、
はい、してません
でもなんか嫌な話よねあれね。
牛の首の話も、うん、まあ多分そんなには関係ないから、ネットで考察されるようになって、
うんうんうん、
2000年代ぐらいから、
うんうん、
牛の首階段とは何ぞやっていうのがネットで考察されるようになって、はいはい、そこに補強される形で、ウルトラマンエースの回もあったよねってなってる。菅津さんの考察ではなんかウルトラマンエースのあの回が牛の首階段を生んだって、
うん、まあ、産んだとは思わないけど、なんか
言ってました、 LINE で、僕に LINE で言ってましたあの、まあまあ、子供たちに与えたトラウマが、はいはい、子供たちがだんだん大きくなるにつれて、まあ、牛の首っていう、うん、語ってはいけない階段を生み出したんじゃないかっていう、
うんうん、それとは違うってこと、
ね、違いますね。文化的背景ももともとやっぱりそういうああいう牛の妖怪が出るみたいな、うん、のが言われている地域で、石戸敏郎もインテリですから、
うん
ね、東大出身のもう大島渚とタッグを組んでた、
うん、そうなんですね、
うんうん、
なんかあのね、怪談界ってやっぱし、うん、第2期のウルトラブームでの時って結構あるんですよ、
はい、
太郎とかでも確かあったと思うんだけど、
はい、
でやっぱちょっと地域ものとは被せるんだよね、
うんうん、
あの多分あれスタッフが夏休みがてらちょっといろんなところに行くっていうのも込みでの怪談界作ってるのもあったと思うんだけど、
はいはいはい、その地元の妖怪伝説と絡めるみたいな、そうそうそう、
でなんかね、なんだっけ、ツタの怪獣だったりとか血を吸うツタ、
なんだろう、モイドンとかじゃなくて、九州、南九州、九州の南、鹿児島とか宮崎とかはモイドンっていうのがありますけどね、う
ん、あとなんだっけ、あのエンマーゴって言ってさ、うん、それウルトラマン太郎ですけど、
うん、
エンマ大王の怪獣が太郎の首を切る回があるんですよ、うん、
それが地域性あるの
それは地域性あんまないですけど、うん、それとかもやっぱり、ね、子供心にはすげえ怖かったですね、はい、そう、
まあ、その流れで言うと、うん、鬼太郎の牛鬼会っていうのはね、ありますよ、あれ毎回どのシリーズでもやってますけどね、あれもやっぱり最強の妖怪として封印されてて、
うん、
まあ、あの触ってはいけない、
うん、
語ってはいけないみたいなものを復活させちゃって、
うん、
で鬼太郎が一回倒すんだけど自分が牛鬼になっちゃって、
うんうん、あれ怖いよね、
でなぜかカルラ様がいつも助けてくれるんだよねどのシリーズでも あれ、ま、漫画でもあるの、
あ漫画にあります、4巻ぐらいに確かあったと思う、
はいはい、
うん、
それもカルダ様が出てきて、
そうだったんじゃないかな、
うん、どういう発想でカルラと牛鬼をセットにしたのかね、うん、水木しげるが、
うん、なんか そうそうそういうのって水木しげるは全部ありますよね、
なんかの意図があったんだろうけど、
うん、
だってわざわざカルラ持ち出す方が
意図ないんじゃない、
でもわざわざカルラ持ち出す方が自然じゃないじゃん、
うん、まあまあそうっすよ
ね、別になんかあの薬師如来とかでいいじゃん、
うんうん、
であれもなんか彼らは、あでもそっか、彼らの説明として、
う
ん、大陸から牛鬼を追ってやってきたんだよね、
あそっかそっかそっか、
だから大陸由来の妖怪だっていうことなんでしょうね、
うん、
で実際まあ牛の首は僕は言ってますけど、牛を殺す儀礼と結びついてるって、ね、
うん
うんうん、言ってますけど、それももちろん大陸由来ですからね、
うん、
牛を殺す祭儀をするっていうのは、うん、朝鮮半島では昔からよくやられてるし、
うん、
中国でも結構よくやられてて、でそれが多分日本に渡ってきて、
はいはい、
牛を生贄にする儀礼にしたんだけど、ただ日本の場合は血の汚れを
ああそっちか、
うん、恐れる傾向があるね、大陸とちょっと違って、
うん、
だからいつしかその生贄として神に捧げるっていうのは神様が喜ぶと思ってやるっていうことじゃん、
うんうん、
大陸では多分そうだったんです、
はい、
だけどいつしかそれで生首とか血を流すことで怪我して怒らせて雨を降らせるっていう風に反転してるんですよね、
なるほどね、うん、
まあそれがこれも何度も話してますけど、近代に入るにつれて、うん、あんまりそういうことは話しちゃいけない、
うん、
そういう儀礼をしてたことはや、
うん、
言うのやめましょうっていうことになって、うんうんうん、だから牛の首が語ってはいけない怪談になったんじゃないかっていう、
面白いですね、うん、
何度も言ってます、
初めて聞きました、はい、
あれそうだったっけ、
そう、うん、僕が初めて、はい、
はい、
面白いですね
っていうことなんで、はい、そういう意味では鬼太郎の牛鬼会とかも、うん、そういう、まあ、
そこに
無理やりこじつければ間接的には結びつきますよね、
うんうんうん、
彼らはガルーダだよね、
ガルーダです ね
なん
でしょ、それもそう
タイ、まあ、タイっていうか
インドとかそっち、
うんうん、まあ明王系は割とインドのヒンドゥーの神々を結構そのまま直接やってるんで、だから異形じゃん、明王系って全部、
はいはい、 そうね、そうね。
あの、まあ、結構もヒンドゥーな感じするじゃん。
うんうん、
インドっぽい、カオスな見た目のやつら多いじゃん。
女神転生でもガルーダは最強の部類、はい。
霊長類ではね。
うん。
で、霊長の最強はガルーダでしたね。
うん、そうですね。そうそうそう。はい、霊長ね。
はい。
そう。
まあ、使えないけど、仲間にしても。
はい。
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 あ、っていうことですかね。
うん。わ、は
い、
かりました。
ウルトラマンエース、あれ、100円で見れるんで、
はい。うん。おすすめです。
はい。どうですか、菅田さんはなんか階段ないんですか。
うん、僕自身はね、ないんですけど、この前あのね、はい、なんか、あのやっぱちょっとモデルさんでね心霊の話をしてる人がいて、
うん、
その人から聞いたんですけど、
うん、
あのね千葉のラブホ、
まあたくさんありますし、また千葉の話
ですか。名前言っていいんですか。
判断してください
千葉のなんか高速降りてすぐのところにラブホがあるらしいんですよ、
はい、
南国系みたいな、ちょっと南国っぽいチェーンの
バリアンみたいな感じ、
バリアン
みたいな感じ
バリアンなのかな、バリアン
的 な, なんだろう、ねうん、パスラグループ、
うん、なんかそういうホテルがあるんですって、うんうん、でそこにその子が誕生日に彼氏と行ったんですって、
う
ん
はいはい、
であのね、そうしたら、まあ、起きてること自体はそんな大したことじゃないんだけど、
うん、
あのねエッチなことをしようとするたびに電気がパッとついたりとか、
あ消してたのが
そう、うん、とかなんかね、うん、こうなんていうのカチカチカチってやってるみたいな感じでついたり消えたりするんですって、
うんうん
うん、でなんか気持ち悪いなと思って、
うん
うん、だけど結局まあエッチはしたんです
はい、はい、
まあ、あの大丈夫だったらしくて、その後、うん、自然と別に普通に、
うんうん
うん、そういう会が起きなくなってね、
うん
うん、で、まあ、最終的に出るときになんかその人もなんか心霊のなんかをやってる人なんで、まあ、霊と結びつけて話を、
うんうん、
考えちゃうじゃないですか、
うん、
でお店の人に何かありました方あったんですかって聞いたけど何もないってその場合言われたんですって、
うん、
だけどその後に某その事故物件いっぱい出てる、
そう言ってもいいんじゃないですか、大島テルしかないですね
大島テルを調べたら、うん、従業員同士でそこのねそこのホテルの従業員同士で、うんうん、不倫かなんかのもつれで、うん、従業員同士で殺し合いをして、
殺し合い、
うん、
バトルロワイヤルみたいな感じ
わかんないですけど、それ1対1、いやそれ彼女の言い方、彼女の言い方、
うん、
殺し合いをしてて、
うん、
でホテル出てすぐのところに畑があるらしいんです
けど、はいはい、
そこで死んでたらしいんですよ、
うん、
誰かがね、
うんうん、
その殺し合いしたうちの片方だか知らないですけど、うん、でまあ、そういう事件があって、
うん、
っていう話を
ちょっとイチャつくとポルターガイスト的に怒られるっていう、う
ん、聞きましたね、うん、そうだからまあ、ただ具体的にそういう、ね、場所も聞いたんで、
うん、
面白いじゃないですか、
はいはい、
うん、だから、まあ、なんかそういうのもあるのかななんて思ったりはしましたけどね。
バリアンっぽいホテルそっちの方にもあるんですね。
ね、
ね、
うん、まあでもどこにでもあるんじゃないですか。
あ、そう、
うん、多分
どこにでも、
え、それこそさ、あの、そう、それこそ
関東以外でも、
関東以外でもあると思いますよ、
うん
うん、それこそあの高尾の方にもあるでしょ。
あ、そうなんだ。
あの、僕、昨日高尾を通ったんですよ、
はい、
車で、
はい。
で、ラブホすごい並んでる
通りなんですよ。もちろん、もちろん、ラブホは。ラブホ、
うん、
ラブホ、
ラブ、僕はラブホって言いますけど、ラブホ、
ラブホじゃない。
ラブホ、
山梨、甲州弁ですか、それ。
そうだ、山梨から、
野猿街道とかの方にもあるし、うん、まあ、うん、まあ、いくつもありますよ。
そこら辺にもバリアンありましたよね、確か。
あ、そうなんですか。
うん、そうそう、だからいろんなところに多分あると思うんですけど、
うん、
その千葉のそこもはそうって聞きました。
バリアンかどうか分かんないけどね。
バリアンっぽい、
ぽい、
うん、南国っぽいホテル、
はい、
らしいです、はい、
女子会とかもやるような
はい
はい、
はい、それぐらいかな。
のろんこさん、
はい、
30代女性の方ですね。
はい、
はい、これは初めてかな。
うん。のろんこさん聞いたことないですね。
う
ん、
はい。いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、今回は私の夫が唯一見たことがある奇妙なものについての投稿です。
うん、
25年くらい前、夫が高校生の頃、高校の帰りに友達の家に3人で集まり遊んで、夕方その家から夫ともう一人の友達が自転車で帰宅する道すがら。長野の田舎で田畑に囲まれた住宅地、点々と家のある道沿いは木が多く、 草木が生い茂った空き地もあったりして、まあ、車も人気もあまりない場所でした。日が沈みかけ、薄暗くなってきた道を自転車で横並びに走っていたところ、背後に強い気配というか違和感を感じ、瞬間的にバッと振り向くと、数メートル後ろに直径1メートルくらい霧状のもやでできた男性のような顔が怒った表情で前進してきているんです。
怖。
ミスト状の質感で半分透けたような感じで顔のみです。しかも隣の友人も全く同じ瞬間に後ろを振り向いてゲッとなって、二人で一気に全力で漕いでそこから逃げました。すげえ怖かったということで、このノロンコさんも、うん、でこの20年後ってことですかね、25年後とかにその夫の友人に一回会ったことがあると、はい、でこんなことあったんだってって聞いてみた、うん、そうなんですね。ですが、ああそうそうそうあったんだよねというくらいで終わってしまいました。そんなものを見たのにその程度、まあでもやっぱり見たのは確かなんだと思いました、うんうん、すぐに思い浮かんだのはアニメ鬼太郎のエンディングで出てきた鶴瓶落としというおじさんの顔だけの妖怪ですが、何でしょうか、場所はだいたいこの辺りだったかなというので、まあ、Google マップを送ってもらったんですが、うん、まあ、最近は付近に大型ショッピングセンターもできて雰囲気も全然変わっているということらしいですね、うんうん、
妖怪ですか
ね。妖怪っぽいですけどね、うん、まあ大きい顔っていうとね、稲川淳二さんのすごい怖い怪談がありますよね、
はい、
うん、人を殺そうと思うと出てくる顔ね、
うんうん、
シュノボンみたいな、
はい、シュノボンね、うん、
シュノボンって割と凶悪ですからね、まあ、あの昔のやつでも結構人死んでますから、うん、人殺されてますからね、
シュノボン。なんかあのほらそれこそそれさ、ゲゲの鬼太郎の、
うん、シュノボンはもうコミカルなね、
コミカルですよね、
どっちかっていいやつだもんね、うんうんうん、ヌラリヒョンが悪さを、うん、のヌラリヒョンの子分で、
うん、
でもあんまり悪人になりきれないような、
そうそうそう、そういう感じになっちゃってるけどね、うん、
ヌラリヒョンよりシュノボンの方がよっぽど凶悪ですからね、
うん、あの元々はヌラリヒョンって元々はだって普通に忙しい時に入ってくるだけの人でしょ、
で多分実在する鬼人さんかなんかだって説もありますしね。
ああありそうだねそれ、うんうん、そうね、そう、でもこれ
妖怪の親玉にしたのって勝手に水木しげるが
ですよ、ね、
勝手にしただけなんで、
ね、うん、だってバックビアールだっていないんでしょ、
バックビアールいない、あれは完全創作
ね、はい、すごいよねそう考えたらね、うん、うん、はい、まあでも面白かったですねこれも、鶴瓶落としかな、
まあでもちょうど夕方ですしね、
うんうん、
地域的なものも何かあるのかな、ちょっと今ね Google マップで見てもね、あの、まあ、今考察する余裕はないんで、はい、時間はないんで、
うん、
何ティラミですか、
5ティラミです。
キサンジは、
あ、キサンジ1ティラミ、
かわいそう
でもキサンジさん多分ね、もうね、はい、30ティラミたまるんですよ、
はい、
うん、
何を送ってあげればいいんですかね、
ね
え、うん、はい、あ、追伸があります、
はい、
追伸、過去放送の会長の話で好きになった奇跡のリンゴの木村さん、木村明則さん、
うん、
あの青森の、
はいはい、
奇跡のリンゴ有名なやつですね、の講演を去年夏聞いてきました。私は家庭菜園が趣味なので本業の話も面白かったのですが、
うん、
農薬使わないでね、周りから超キレられたって話
で
無農薬栽培なんですって、はい、そこだけ農薬使わないと、
うん、
みんな周りが無農薬、あ、農薬やって、うん、せっかく虫避けてるのに、うん、虫が集まってきちゃうから、
あ、なるほどな、
だからあの、うん、一概に周りの人が超意地悪って話じゃないんですよ、
うんうんうん、
木村さんの話って、それ一応ちゃんと、うん、注意しておかなきゃいけないんですけど、
うんうん
うん、だから勝手なことしやがって、うん、別に意地悪で言ってるわけじゃなくて、
うん、まあ、
実被害が
そういうことだよね、
はい、そう
なん
ですよ、
うん、お仕事だもんね、
はい、
うん、
ですが講演の最後に司会の方が木村さんの経験されてきた不思議な体験に話題を振ってくださると、
うん、
会場は物音一つしないくらいに静まり返り、皆の関心の高さが伺えました。めちゃめちゃいい階段持ってますからね、木村さん、階段っていうか不思議体験ですね、
うん
うん、竜にあったり宇宙人に地球の滅亡する日を教えてもらったりとか、
うんうん、
木村さんが UFO の中で見た地球のカレンダーの他に、
うん、
地球が終わるカレンダー、
うんうんうん、
いつかって、はもうだから木村さん分かってなきゃ言わないの、
うん、ああそうなんだ、こう、
まあ、カレンダーするのが石板みたいなものだったらしいですけどね、
うんうん、モノリス的な感じなん
で、そうそうそう、
うんう
ん、その他に印象に残ったこととして、アルファベットの R という文字が頭の中に伝えられ、
うん、
R が何かの鍵になるかもしれないとのことでした。またお便りします。ありがとうございます。
はい、面白いですね、それも。
R なんでしょうね、うん、まあ
ちょっとツインピークスみたいね。
ああそういうことなんですか、うん、ツインピークス
って。ツインピークスも爪の間に R って字が入ってます。
へえ、うん、あじゃあ木村さんパクった
そんなことないでしょ
か。デビットリンチが
デビットリンチがパク
った木村さんをパクった、うん、木村さんの方がだって多分ツインピークスより前
だから。それはデビットリンチはなんかそういう時系列操作するのありそうじゃん、なんか
んん
時系列を操作して、うん、未来に一回行ったんだけど過去でツインピークスを作ったみたいなさ、
うんうん、
そういう操作しそうじゃん、
まあ、だし、うん、あのシンクロニシティというか、うん、どちらもそういうゴッドマザーみたいなのにアクセスしてるから同じ啓示を受け取ってるのかもしれないですよね。
そうですね、はい、うん、なんでしょうね、面白そうですねそれね。
あるね、
はい、
もう一通ぐらい読んでおきますか、
はい、
お利口うさちゃん、
おお、ま、
40代男性千葉の教職員の方ですね。
はい、はい
はい、お利口うさちゃんと申します。小ネタばかりで大変申し訳ございません。先生から聞いた話なのですが、昔から気になっていることがあります。あ、生徒から聞いた話ですね、う
んうんうんうん、はい、先生ですもんね、
はい、うん、生徒から聞いた話で昔から気になっていることがあります。こないだ気持ちの悪いサイトを見つけたと彼女は言っていました、うん、グロ系や電波系かなと思いつつ、うん、どんなのと一応聞いていました、うん、あの普通のおばさんが書いてるブログで、あの自分の作った料理の記事しかないんだけど、でも料理の内容が全部同じハンバーグ、毎日更新してて内容も子供も大満足しか書いてないんですよ。え、まあ、それって自動アップロードの設定が間違ってて毎日同じ記事が投稿されてるだけじゃないのと聞くと、わからない、わかんない、でも写真が全部違ってて、って言いました。そのサイトのアドレスわかる？と聞いてみると、あの友達のスマホで見たから今はわからない。どうやって見つけたか聞いた？検索ワードとかわかるといいんだけど、友達もあの誰かから聞いたらしくて、でも私も一緒に見たから本当にあるのはあれ、もういいか探せ。しばらくの間そのサイトを見つけようと様々な検索キーワードで試してみましたが、そのようなサイトは見つけられませんでした。まあ、素食やいわゆる意識高い系で一つのものを食べ続けることを記載するサイトはいくつもありました。でも十数年間ハンバーグだけを毎日作り撮影しアップする、そんなサイトは見つかりませんでした。しかも子供にそれを毎日食べさせている。もしかして亡くなっている子供なら仏前に備えることはあるかもしれません、うんうん、まあ、大好物のハンバーグをね、うん、毎日作って ね、うん、まあまあそれ十数年続けてる、
うん、
だでもちょっとやばいけどね、うん、やばいっていうのはあの、まあ、こういうと不謹慎かもしれないけど、うん、でも良くないことですよ、うん、それって、
まあ、あの霊的にも良くないってことでしょ。
霊的にだし供養的にもそうだし、うん、まあ、現実的にも ね、うん、だんだん死者とはだんだん距離を置くようにするのが健全なあり方ですから、うんうんうんうん、でもそれが生きている子供だったらと考えると少し怖い気がしました、うんうんうん、確かに生きている子供は怖い、ね、
怖い、怖い、
実害があるもんね、うん、それって、うん、
まあ、怖いですね。
だからおいしんぼで言えば、うん、あの社長だよね、
うん、
栗田さんの幼なじみが結婚した
知らねえよ
あの社長で
、はい、
ハンバーグとカツ丼
うん、
カツ丼、ハンバーグとオムライスとカツ丼かな、うん、の3食しか食えない。
え、
うん、おいしんぼのこの話はラジオでも2回ぐらいしてます、
うん、アレルギー的なこと。
いや、あの社長の息子なのね、はい、御曹司だから、はい、両親が忙しくて、うん、お手伝いさんに育てられたんだけど、お手伝いさんがそればっかり作ってて、うん、それ以外は食えなくなっちゃった、
はあ、
変色で、
はあ、
でだから山岡がベーゴマで打ち負かして、
うん、
まず、ね、
昭和、
うん、まずベーゴマで打ち負か、うん、それは違う、うん、その時ですら昭和の昔の遊び、
うん、
だ
まあ、あ、教えたってこと、
ね、いや教えたってことが好きなの、う
ん、あ、なるほどね、
子供時代をまだ引きずってるわけ、
うん、
その社長さんは、
うんうん、
だからベーゴマ で打ち負かして、うん、でその、見返りとして、
うん、
奥さんが作った料理を食べさせて、うん、もう吐きそうになりながら食って、
はい、
たら美味しかったっていう、う
ん、でもそれ、でもそれもさ、今、はい、今の時代だったらちょっと強引すぎる話だよね。
でその回は、うんうん、ネットフリックスでは欠番になってます。
あ、やっぱしね、
偏食っていうのは精神的に歪んでる人間が、
うん、だからと鬱は雨と同じ話でさ、その今だったらちょっとあれだよね。
確かにはっきり精神的に歪んでいるんです、うん、偏食っていうのはあって山川行っちゃってるからそのせいで欠番になった。
あ、やっぱしな。そうそう、うん、あ、でもオレコウサちゃんの話はどれも面白いですね。
ちょっとだからね、うん、でも実際だからこの書きぶりからすると大学生じゃないよね、うん、
じゃないね、
生徒、
うん、
まあ、小学生でもないか、
うん、高校生じゃない、
中学生か高校生だよね、
うんう
ん、聞いてる生徒いたら嫌だね、うん、このラジオ
そうね、
心当たりあるかもしれないもんね。
そうですね、うん
うん
うんうん、
まあ、吉田会長や菅田さん、今井さんはこのサイトをご存知でしょうか。もしかしたら自分が知らないだけで有名なサイトあったりするのかなと思い送りました。
これさ、でも、うん、あれの可能性もあるよね。そのほらグローブの恵子さんと同じでさ、何かのリハビリ、
はい、はいはい、
うん、でこう文字を打つとかさ、
うん、
うん、何かそういうちょっと、まあ、笑えないというか、なんかあのなんか彼女なりに頑張った結果が知らない人、僕たち外野が見た時に、うん、怖く受け取られちゃってる
可能性もあるよね。まあ、恵子さんはね、おはようとお休みを毎日打ち込んでて、うん、でちょっとね、何これ恵子ってちょっと笑っちゃったんだよね、うんうん、うちらがね、
そうそうそう、メン
ヘラじゃないって言ってたら、そうそうそう、あれはちょっと脳のね、
うん、あの練習とリハビリの一環で
しょ、機能障害のリハビリでやってたっていう、うんうん、その時はこのラジオ史上を最初で最後ぐらい本気で謝りました、
うん、本当です、
ね、謝罪と訂正をいたしました、
うんうん、だからまあさ、確かにそのネットって不特定多数の人が見るもんだから、はい、受け取り方ってその人に委ねられるじゃないですか、
はい、
だけど、まあ、分かんないよね、そのどういう意図でこれやってるか分かんないし、
食べ物が絡むとでもちょっと気味悪くなるっていうのありますよ ね、
うん、
ハンバーグっ
ていう、それ本当にあれなのかな、具材とか写真が違うのかな、
うん、でもそれをちゃんと気をつけて見てて違うってこの女性とは言ってるわけでしょ、うん、
それ怖いよね、
うん、
で息子も大満足
っていつ
も怖っ
虐待の可能性あるからね、うん、だから、
まあ、軟禁、それこそ監禁されてる子供みたいなさ、
うん、
そういう可能性もあるじゃないですか、はい、それがもういい年になってるでしょ、40とかそれぐらいに、
うん、あ、
息子がね、
あ、
怖いよね、うん、
それ完全に一本なんか短いドラマ作れますね、
ありそうですよね、うん、あのグーニーズのスロースみたいなやつかもしれないね
あの俺の昔のあだ名ね、スロース
それでかいからでしょ、
まあ、ちょっと多動症気味だったんでスロースってあだ名でした、小学生の時、は
い、もうそれすごい屈辱ですよね
僕はその時グーニーズ見てなかったんで、はいはいはい、スロースって言われてもなんかちょっと、うん、ね、それこそなんか RPG ゲームの主人公かなって思って、
うん
うん、いやいやそんなことないやへへみたいな、ちょっとまんざらでもない、
うんうん、
逆にちょっと褒められてるぐらいの、
うんうん、
かっこいいぐらいの感じでいたんだけど、うん、
はい、
で今の奥さんと、
うん、
付き合って結婚するちょっと前ぐらいに、はい、なんかあだ名はスロースだったって、
うんうん、
俺のあだ名はスロースだったんだぜみたいな、うん、ちょっと自慢気味に言ったらえみたいな感じになって、
うんうん、
ちょっとグーニーズ見てみなって言って、
うん、
2人でグーニーズ DVD 借りてみたら、
うん、おおおおおお
俺その時初めて、あ、僕小学校時代いじめられてたんだって30ぐらいで気づきました、
うんうんうん、なるほどね、
そうね、スロースのせいでグーニーズテレビ放映できないですからね、
うん、あ、昔やってたけどね、今やっぱり今できないみたいな、
スロースのせいと言われてるよね、
うん、ああ、やっぱそうなんだろうね、うん、あのジェイソンとかも多分今できないもんね、
あ
れもだってね、あの水頭症の子供が近所に住んでて、それを参考にしたって飛ぶサビに言ってますから、
ね、いやそれは裏側の話でしょ
え、でも設定的にもあれはちょっと
1はダメかもね、
フリークスな人っていうね、うん、設定だもんね、
1はだって本当にえぐい話だもんね、
うん、まあそうですね、
うん
うん、
2以降だだんだんモンスターうんうん、ヒーローみたいな感じになっていくけど、
6ぐらいからできるんだろうけどね、もう完全にそういう設定がない感じになって
る、そうですね、
うん、
ね、もう1つぐらい読んできます、
はい、
お利口うさちゃん
またあんのか
よ40代男性、はい、千葉県の教師の方ですね、
はい
はい、こんにちは、お利口うさちゃんと申します、 ちょっと長いんですよね。
トイレ行こうかな。
じゃあ一回休憩しますか。
はい。
はい。じゃあメール読みますね。
はい。
ね、ちょっと長いんで、はしょっていきますけど、評判の悪いはしょりをしますけど、はい、まあ、昨年半ばから年明けまで頻繁に続いた歌舞伎町の飛び降り自殺ありましたね。あれもラジオでも話してますし、はいはい、あ、それこそ桃チャレンジとかブルーホエールにも触れて、
うん、
まあ、自殺にまつわるいろんなオカルト的な話がありますよね。
うん、
っていうのがあって、で、自殺について興味を持てそうなトピックはないか、さまざまな人に聞いたことがありました。授業中、生徒たちに聞いたりしたんですかね。お前ら、なんか自殺について知ってること、面白い話しろって。
はい。
そんな中、日本でも加工して作られた自殺が頻繁にあるという話を聞きました。
うん。
まさに自殺ゲームとかではなく、
うん、
他人を自殺に追いやる方法っていうのがフォーマット化されて、必要な時にその技術を使う集団がいるという話だそうです。他殺を自殺に見せるのではなく、また技術みたいなオカルト的テクニックでもない、
うん、
いわゆる暗殺技術みたいなものを持った忍者や特殊な諜報機関を想像した自分はワクワクしながら話を聞かせてもらいましたが、そういうのとも全く別物の中身だったので、うんうんうん、少しがっかりしました。怖っこの教師。
サイコ感あるよね。
まあ、お話は暴対法から始まりました、うん。この法律の施行後、暴力団員の行動は著しく制限されたのは皆様ご存知でしょう。彼らが困ったことの中に、葬儀祝辞の見送り出迎えの車列、
うん、
車をバーッと並べたり、それらの時に用意する食事の仕出しが厳しく制限されたそうです。まあ、この状態では義理事がままならない。彼らは、事務所は都心に残したまま、地方の山あいなどに広大な私有地を購入するようになります。私有地内ならいくら人を並ばせてもいいし、大量の食事を用意できる工場を作ってしまえば問題はないからです。まあ、暴対法対策ということですね。九段の集団がいると言われているのは、これは言わない方がいいか。まあ、埼玉県の某共済会館。
うん、はい。
うん、山の中に突然出現する丸々共済会館は大抵ヤクザの催事場ですね。そうなんですか。
面白い。
なんかそう言われるとその通りな気がしてきますね。
ねね
説得力がなんとなくありますね、うんうんうん。ここにはいわゆる半グレ、暴走族など様々なアウトロー系の若者が日夜出入りをしています。彼らが集まるスペースが施設内に用意され、刑務所に入らずとも様々な法律外の知識を研鑽しているとのことです。
うん、
普通は刑務所でそういう知識をお互い高め合うんですかね、うん、まあよく聞きますよね。刑務所で知り合ったグループで犯罪グループ結成するって、その中でその技術は生まれたそうです。正確には昔から存在するテクニックなんだと思います。若者たちがそれをここの数年でマニュアル化し、必要な対象を現れるときそれを使用しているということです。具体的な手法はドラッグと暴力、不眠と暗示、拷問のようなものと聞くと、いや、もう少しスマートで、それに完全に自殺なんですよ、うんうん、とその知り合いから言われたそうです。この手法の肝になるのは薬物。使用されるのはサイクルと呼ばれる、いわゆる合法ドラッグです、うん。まあ、合法ドラッグの初期中期くらいまで東京に多く出回ってて、購入が容易な合ドラの中では効果は強力だったものです。まあ、元はポルトガルからバスエッセンス名義で大量に輸入されていた MDMA を日本で蘇生したものらしいですね。まあ、このサイクルっていう名称についても面白い逸話あるらしいです。
うん、
それはまたの機会に、
うん。
アップの時は言うんですが、ダウン時には自分と他人の嫌なところがクローズアップされるという性質が特徴。
うん、怖いね。
このサイクルが有名になるのは2012年1月、東京昭島市で起きたタクシー運転手局部切断死事件。なんかありましたね。
うん、なんか俺も覚えて、あ、わかった、わかった。
うん。
うん。昭島で荒れました。
運転手さんのチンコは切られて
殺されたって。運転手さんじゃなく、それなんか女性がなん、え、あ、なんか、なんか。
あんたあれとは違うよ。不倫の、
あ、それじゃない、
弁護士が、ボクサーの人に切られたとは違うよ。う
ん、それじゃなくてね、なんか、うん、これ覚えてます。はい。うん、
被害者は、サイクルと覚醒剤を、アパートの同居人と一緒にちゃんぽんで使用して、あのようなことを行った。あ、被害者もドラッグやったんですね。じゃ、そのなんかぐでんぐでんの状態でそうなっちゃったってこと、
うん、
うんうん。
なるほどね。
同様にこのカクテルはマイアミのゾンビ事件でも使用された。あ、これは有名ですね。
顔を食べたやつでしょ。
ね、うん、あの高速道路みたいなところでね、うん、映像がありますからね、うん、あれね、うん、そうですね、あれは、バスハーブとか言われてるね、うん、バスソルトって言われてるね、これはバスエッセンスってこのメールでは書いてあるけど、うんうん、ポール・マッカートニーが来日直後にこれを試しぶっ倒れて公演中止騒動を起こしたため、これ本当事実のように書いてるけど
まあでも本当なんじゃないですか。
このドラッグは取締り対象の筆頭となり姿を消しました。現在はこの山あいにある、あ、これ名前書いてるじゃん、某共済会館の使わなくなった仕出し料理工場を改造した跡地で作られているそうです、うん、まああとはお察しの通りすごく簡単です。いや全然察せないんだけど何、
うん、飲ませるってことかな。
対象にシャブから始めさせ途中でサイクルを入れる。最高にハイになるように周りが持ち上げ、なるべくその状態を持続させる。で不眠にさせると、うん、その後ダウン状態を作る。複数人で暴行を加え、暴行を加えちゃうんだ、それよりも多い数の人間で慰める。でスピードを進める。スピードも出てくるのとその人は言ってました。慰めの言葉をかける際にも、あなたに落ち度は少しもない、相手は絶対悪で、この社会環境が最悪なんだと吹き込むだけだそうです。これを月に数回やると対象はいろいろな方法で自殺に至るそうです。
まあ死ぬだろうな、そりゃ
単純に死ぬよね、暴行も加えてんだからね。
あの薬あんまいらない気する、
まあ、薬助長はするだろうけど、うんうん、拷問でしょ、うん、これれっきとした、
うん、
本当ですかね、
本当でしょって
、これはうさちゃんのね、うんうん、本当ですかね、しかも結構普通だし昔から行われてきた手法なんじゃないかと思ってしまいました。あ、また個人名でくるな。昨年、うん、まあこのこれっていうとても有望な若いラッパーが世田谷の駐車場で自殺しました、うん、彼が晩年トラブルになっていた相手が、まあ、この人っていう、うん、まあ、さっきの某共済会館を根城にした半グレだそうです。その人もラッパーなんですか、
うん、
その彼のリリックには隠しもしないでこんなことが書いてありました、うん、なんなら力ずくで自殺さすことも可能で曲名と、うん、まあ、そのアーティスト名が書いてありますね、うん、まあ、ちょっとこれはやめときましょうね、うんうん、言うのはいつも多分で申し訳ない。また送らせていただきます、オリコウサちゃん。
あ、でもいや、オリコウサちゃんいいっすね。いや、
なんかね、うん、メールが小康状態になってくると、うん、やっぱり現れますね、
うん、いや、
また新しい新人が、
ね、なんかでこのやっぱりさ、ちょっ
と中国のね、うん、あの昔の中国のあれみたいな感じですよね、う
ん、ですか、
乱世、
乱世がこう平定されそうになる と
また新しい
そうですね、
漢族が、うん、英雄とは言いたくないから漢族が現れますよね、
はい、うん、いや面白かったです、
はい、
うん、でこの実名が出てるからさ、余計に怖いっちゃ怖いよね。
これが全部想像だったらどうするオリコウサちゃんの、
あのでもさ、よくさあるさ、はい、ほらあのすっごい有名な山にさ、
はい、
変な建物があってみたいな話、
うんうん、
あるでしょ、
まあ、有名なね、うん、西日本の方にある、うん、でっかいお寺とかね、
うん、
あれは暴力団関係だって言われてますけどね、
うん、よくねそういう話ありますよね、はいはい、うん、だから本当かもしれないよね、だからね、
うんうん、
でもさ、その自殺させるのは、うん、なんだろう、すごい手が込んでるよね、逆に。
だしこれって、うん、わざわざこんなことをやる必要あんのかなって気がしますよね、まあ、確かに。オリコサちゃんも言ってるけど、うん、でそれで自殺しました、うん、そしたら罪に問われないの、そんなことないよねこんだけやっといて
ですよね、うん、だそれだったら本当逆にその普通に殺してしまって、
うん、
その殺したものを見つけなくすることもこの人たちこんなことできるんでできそうじゃないですか。
ボディを透明にすればいいのかね。
そうだからね、そっちかなって気もするんですけど、う
んうん、まあ、話としてねちょっとショッキングで、うん、まあ、言っちゃうけど興味深い感じの話だから、うんうん、そういう噂が、
うん、
出回っているっていうのは確かかもしれないですけど ね、本当にあるかどうかともかくとして、
うん、まあ、でもまたこういう僕今日4つぐらい読んでますよね、
はい、
どれも好みです、すごい。
どれも7キロですか。
7、4、28、28、28ってライミン
な、ほぼリーチじゃないですか、もうちょっとやめません。
じゃあ
4本で何キロライミン、うん、
4本で20ティラミにしましょう。
そしたら、まあ、それでもすごいけどね。
うん、
うん、
ああ、あと10ティラミですからね。
お利口うさちゃんなんか学校でのトラブルとかあったらその話も聞きたくなってきましたけどね
またぜひ聞かせてください。
はい、うん、お願いします。ちょっと今回メール会みたいな感じでね、
はい、そうですね、
まあ、メール会兼会談会みたいな感じだったんですけど、
はい
はい、ちょっとあのコーナーやんなきゃいけないんじゃないですか。
何ですか。
菅田先生の今週の YouTuber 批評。
はい、というわけでしてね、
ね、
なんでみんな YouTuber の人でそうやって言うんですか。
うん、でもポッドキャストとかネットラジオも、うんうんうん、初期の頃ってそういう感じでしたよ。
あ、
はい、というわけでしてねっていう
ね、うん、そういうね YouTube の人をいろいろ見てるんですけれども、
はい、
今回は何でしたっけ。
今回一応お便りが来てるんですね、
はい、
リクエストお便りが来てて、うん、FM 龍神堂さんから、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。今週の YouTuber 批評コーナーにて批評していただきたく筆を取りました。あ、この人自身がやっている YouTube を菅津先生に批評していただきたいということですね。
あの有名な龍神堂さんですね。
お、さすが知ってるんですね。
FM 龍神堂さんって何の役か知ってますか。
いや、わかんないです。
ファインアートメモです。
は？え、FM 龍神堂のがファインアートメモの略なの。
ファインアートメモ龍神堂の略ですよ。
あ、うん、FM ってラジオの FM とは違うってことね、
うんうん、
え、じゃあ FAM 流振動のはずじゃん。
わかんないですけど自分で言ってますって、
はいはい、最近レイチューブという企画を始めました。心霊スポット系の動画なのですが過剰演出はせずリアル寄りでやってます。名前を出すのも厳しい批評も OK なのでぜひ評論のほどお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。最後はちゃんと YouTuber っぽい締めで
チャンネル登録お願いします、はい、みたいなね、
うん、ブンブン
はい、というわけですね、
はい、
あのちゃんとなんだっけ、あのチャンネル登録しました。僕もね見ましたなんかうまくない
やるんだったらちゃんとやりきってくださいね、う
ん、ちゃんと見たんですよ。
僕のついはまみたいに、
はい、
ついはまもまあ、ちょっと、途中つっかいつっかいでしたけどね。しょうがないですよ。別に練習したわけじゃないですよ、はい。アドリブだったんだから。
そうですね。はい。あのね、こういうね、お便りをいただいたので、
はい、
僕はね、完璧な、あの、環境で見たいじゃない。
うん。
この、せっかくこう、
お
聞いてくれ
て。そりゃそうだ、
うん。
うん。
見てくれ、聞いてくれって。
最高の環境。なんだろうな。うん。
パチンコ中に見ました。
まあ、菅田さんにとっての YouTube を見る最高の環境というのは、うん、パチンコの打ち子の仕事をしているときに、
そう、海物語をやりながら流して、
そんなんだから当たらないんでしょ。ちゃんとハンドル回せないんでしょ。
LINE グループ大会にされましたけども、
はい、
で、 あのでもね見ました、ちゃんと、
はい
はい、
どんな感じだったんですか。
あれなんですよね、本当にこう、まあ、有名どころの、
うん、
なんていうの、場所、
うん、
心霊スポットに実際に行かれてなんですけれども、そう、ね、どこだったかな、ちょっとメモしといたんだ僕、旧小峰トンネルとかね、
うん、
あ と、 八王子城址とか、
はい、
あと旗トンネル、
はい、埼玉のね、
うん、とかそこに行ったりとかされて、
うん、
で、撮影者とその龍神堂さん2人で行ってるんですよ、
うんうん、
で龍神堂さんの姿はといえば寒い、
あ、映ってるわけですね、
うん、
はい、
映ってます。ちょっとね、僕最初の印象だと桜金蔵さ
ん
か、
うん、
ファンキー中村さんに似てるんですよ。
あ、
ちょっとこうね、かすれ声だよ、声も、
はい、ただ金蔵さんとファンキーさんって見た目全然違いますけどね
なんとなくでも、
うん
うん、そんな印象を得ました、
はい、
うん、でその方が
喧嘩強そうな感じですか。共通するのは喧嘩強そう。
あ、まあ、喧嘩強そうです。
じゃあ滅多なこと言えないじゃないですか。
そうですね。
これ酷評 OK って言ってるけど。
うん。でね、うん、うん。面白かったです。
はい。
あの、なんかね、
はい、
あの、小峰トンネル行った時に、
うん、
あの、途中でこう、ろうそくを、
うんうん、
あの、真ん中辺、入り口の辺だったかな、
うん、
置くんですよ、
うん。
で、火をつけてお祈りする、
うん。
で、そのままずっと奥に行って、
うん、
反対側の出口に出るんですよ。
うん、
ちょっと待って、さっきの 火が消えてるよ。
反対側の出口 に、うん、
に行って
あまた戻ってくるってこと、
うん、そうそう、
はいはい、
そしたら向こうにそのでねあのろうそくつけたろうそくが、
うん、
風もないのにで消えてるんですよ火が、
うん、
怖い怖い怖いみたいな感じ。
まああの、うん、過剰演出はせずリアル寄りでやってますからね、うん、そ
で
その、うん、なんていうの
でも戻る
ん
です
よ。もちろんそのあの、
うん
まあ、消えててもおかしくはないとは思うんだけど別にあの逆に言うとやらせはしてないことの証明ですよね、うん、
で
もあの宮川純次の恐怖の現場とかで、
うん、
なんか遠くからキーみたいな音が聞こえてくるのをすごいやけにクローズアップして聞こえた聞こえたってでそのわざわざもう一回リプレイして、うん、キーって稲川の背後から聞こえてきたこの音は一体何だったんだろうか、
うんうん、
とか、うん、わざわざやって、別にまあ遠く車走ってても聞こえるだろうってこっちは思うんだけど、うんうん、別に全然ありえる音じゃないと思うんだけどでもそれ逆に言うと、うん、やらせをしてないことの証明じゃないですか、うんうん、恐怖の現場も。
そういうことですね、うんうん、だからねそんな感じでね、うん、あの始終そんな感じで、
うん、
面白かったです。
なるほど、
はい
はい、
でなんかねただあのこの龍神堂さんって、
うん、
あの他の YouTube チャンネルも結構されてるのかな、
は
あ、なんか、うん、なんかそっちの方が面白かったかなって。
あ、そうですか、
うん、
心霊系じゃないやつ。
なんか一応僕いくつか見たんですけど、うん、龍神堂さんがなんかホームレスの人を YouTuber デビューさせるやつとか、
うん、ああまあちょっと昔のサブカルチャー
まあ根元っぽい感じもしますけど、まあそっちとか、
うん
うん、あとなんか YouTuber 同士のやっぱこうなんか小競り合いみたいのがあるんですかね。なんか
おお俺の好きなやつじゃないですか、そういう
の。なんかそれの謝罪動画に対して、
うんうん、
それを見ながら龍神堂さんが、
うん、
お謝罪したんだ、お今謝罪したみたいな、そういう感じの動画とか、まあ、うん、関係があるんでしょうね、きっと
そ
のグループ。関係があるか知り合いなのか分かんないですけど、
うん、
なんかね、そっちの方が僕は面白いかなと思いました。で、うん、まあ、で、ツイッター見たらフォロワーも1万人ぐらいいる人なんで、
お
全然もう、僕が言うことじゃないです。
きっと歯切れが悪いというか。
いや、でも本当、あの僕は正直心霊動画よりも、
うん、
レイチューブよりもなんか他に上がってるやつの方がちょっとこう目を凝らして見た感じかな、
はい、
うん、と思いました。
わかりました、うん、はい、
まあ、あといろんな、ね、心霊スポットこれからも行くと思うんで、うん、楽しみにしてます。僕チャンネル
で見ないんでしょ、レイチューブは。
いや見ますよ、だから僕チャンネル登録はしてるんで、
はい、ブンブン
チャンネル登録、チャンネルだって千何人いるんですよ登録、
はいはい、
ね、マコチャンネルとは違うんですよ、
はいはい
まこちゃんだよとは違うんですよ。
まこチャンネル、まこちゃんだよ
始まるよと
は、まこチャンネルだよ、まこちゃん、まこちゃん、まこチャンネルだよって延々言い続ける
だそれとは違うんですよ、
はい、本当に、
はい、うん、だから、
うん、
ち
ょっと逆に菅津先生の今週の YouTuber 批評に取り上げるような、うん、クオリティではない
ってこと
です
ね。クオリティが逆に高すぎる。
そうそうそう、
うんうん、ちゃんと霊チューブみたいな怖いロゴみたいなのもあるし、
うん
うん、
効果音も入れてるし、
効果音もバシッっていうのでよく使ってるし、
はいはい、
うん、まこっチャンネルと
は違う。まこっチャンネルの悪口になってますけど
でもまこっチャンネル面白いという人多いですよ、はい、僕あの後 DM 結構いただいて面白いねっていう人は結構いるんで、
まこっチャンネルの動きはね、うん、ちょっとラジオでは伝わらないんで、あの若かりし頃の松尾鈴木みたいな動きね。
そうなんですよね、はい、そうだから、うん、まあ、レイチューブは本当にあの普通に今日あの面白いと思うので
。わかりました、
はい、
見て
ください、
はい、まあ、次戦多戦は問いませんので
そうですね、
はい、
はい、
まあ、あんまり次戦ばかりになってくると
そうですね、なんか、うん、で
この人
ね、
逆にだからマコチャンネル的なものを多戦してくれるのが割と目的としては目的なんです
よ
ね、
う
ん
う
ん、
あのね本当はね一つあるんですよ、
は
教えてもらってずいぶん前に、
はいはい、
でね、だからねちょっと怒る人もいそうな感じなんで、ちょっと精査してから今度話しますけど。
怒る人、うん、それは、ね、チャンネル主が。
いやいや、 それ笑いにしちゃダメでしょっていう系なんで、
ちょっと、うん、あしかもそれ宣伝するのもちょっと良くないでしょっていう、
ただ作ってる人は、
うん、
作ってる人は正直、
うん、
それ込みでおそらく作ってると思うんですよ。いや別に笑ってええんやでみたいな感じで、
うんうん
う
ん、
だけど作ってる人と出てる人は別の番組なん
です。出てる人はそれを了解した上で、例えばバリバラみたいに、
うん、出てる人は息子なんです。
はい、
うん、で親が撮ってるんですけれども、
ああ、ああちっちゃい子供、ま
あ、ちっちゃい、いやちっちゃくもないですけどね、うん、
だから例えば、あ、うん、僕がさっき一瞬思ったのが、うん、バリバラみたいにちゃんと障害者の人が自分を笑い、
うん、
障害者を笑いものにしてええんやでみたいな感じで出てるんだったらいいじゃないですか、うんうんうん、
あのね、比較的近いそれに。
じゃあいいじゃん。
でもちょっとあんまり自信がないので、ちょっと、
はい、
もうちょっとあれしてから言います。結構それもね、面白いんですよ。
いや、面白いって言っちゃってるからね。あんたがそこで。
そう、だからそういうのとか、はい、あとその、まこっチャンネルみたいなやつとか、
はい、
が見たいですよね、
うん。うん。もうちょっと言ってもいいんじゃない？その、だって、具体的なチャンネル名まだ出してないんだから。その、中学生ぐらいってこと？
うん、多分それぐらいですかね。
はい。
がね、なんか、まあ、多分いろんなそういう、
うん、
あの、ハンデがある人なんですよ。
うんうん。
うんがね、いろんな失敗をするのを毎回ペコンとかポコンみたいな音を立ててる、
うんうん、
るんですよ。
で、
多分お父さんが撮って
る
のかな、それ。だからちょっと意図がわからない。
そうですね。うん、
でそれこそ
そういうチャンネルがあること自体は OK、
うん、
わかんない、具体的に見てないからまだ判断下せないけど。うんね、出てる人も了解づくで発信してるんだったら、
うん、
そういう表現行為としては別に OK なんですけど、それをここで取り上げることはまた別の問題になってくるから、
うんうん、ただ僕はちょっと、はい、あの今回のそういうね、こういうやるので、
うん、
そういうのを教えていただいた方がいるんで、
はい、
個人的にはめちゃめちゃ感謝してます。あの
もうちょっと取り上げやすいやつを送ってきてくれよなあ
そうですね。
そこら辺のさじ加減、うん、ちょっとさ。
だから本当に、まこっチャンネルは一番、初回にして、これが見たかった、
うん。確かにそういうのですよね。で、うん、ある程度自信を持って進めることもできますしね。うん、ただ、あの、
バカにしてる。チャンネルだ、これが。
バカにしてるわけじゃなくて、
はい、
あの、実際、あの、動きとか見てほしいですよね。
見てほしいですね、うん。うん、そんなです。はい。
わかりました。うん、さあ、このコーナー、いつまで続くことやら心配でありますが、ポッドキャスト登録お願いします、
はい、お願いします。レイチューブね、お願いします。
あ、いや、これは僕は怖くないの話をしてる
はい、わかりました。
いつもこのコーナーそうやって締めてますよ。
はい、わかりました。
慣れてください。
はい、
ちゃんとね、
はい、
はい。告知とかありますか？
ないです。
はい僕からが3月10日の、
はい、
なんか3月15日って結構ラジオで間違えて言ってたりしてたんですけど、3月10日の岡崎のイベントですね、はい、
うん、
がもうちょっと席があるのみたいなんで、
はい、
ちょっと満杯にしないと顔が立たないんで、
うん、そうで ね,
ね。ただ夜の部ってあれさ、僕昨日気づいたんだけど、うん、10時に終わるんだよね。
夜の10時？
そう。
あ、まあ夜の部だからな。うん。止まんなきゃいけない。
なんで今存在の口調だったの？なんで今すごい兄貴っぽい口調だったの？まあ夜の部とかあんな。
いや水飲んだんです。
水飲んだらどうなの？なんでいきなりなんかすごい
喉がキュッて
子分に言うようなさ、部下に言うような口調になったんですか今。
違います、違います。はい。
夜の10時に東岡崎駅ですからね。うん、まあ名古屋とかだったら別に20分ぐらいで確か着くんですけど、
うん。まあ泊まればいいじゃんね。そうしたらね。
東岡崎にね。多分打ち上げもやると思うからね。う
ん、ああ、いいじゃないですか。
夜の10時に終わって、打ち上げ始めるの11時ぐらいでしょ。そしたら。まあ俺は別に近くのホテル泊まるからいいけど、うん、まあ、本当に近所の人だけだよね。
そうで、そうなっちゃいますよね。まあ、アパホテルとかあればね、それこそ。
アパに泊まれば。
アパに泊まれば。
うん、
薄い、
まあ、多分東岡崎、あの、虎の穴とかもあるぐらいだから、ビジホ
は
いくつかあると思うんですけど。
まあ、でもね、その後、それこそ打ち上げあるんだったら、それも楽しみで、込みで。っていうのも。
夜の部でもハードル高いよね、10時に終わるっていうのは。
ちょっとね。
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 名古屋い、まあ、地元は名古屋以外。
うん。
うん、夜の部がね、やっぱり昼、夕方の部よりもちょっと余ってるんですよ。
ああ。
数人。
はいはい。
はい。多く。
うん。 よろしくお願いします。
だってもこれで満杯にしないと怒られたらやだな。結構ハードルクリアしてるぜ俺。東岡崎組んだりでさ昼夜50名ずつ
大きいよね結構ね。うん、
もう今の時点でも結構ここまでキャパ入れられますか他の人がって言いたいぐらいだけど、なんか告知お願いしますって言われてるんで、はいはい、まああといろいろイベントあるんですけど、うん、まあそれは僕主催じゃないんで、
は
い、
あ、わかりました。はい、
別にです。
はい。
あの、ど、うん、あの、いや別にちゃんとやりますけど、うん、
じゃあ岡崎のそのイベント、はい、前回に引き続きそれが一番重要ですね。はい。はい、
そうですね。
わかりました。じゃあ岡崎ですけど、
あ、あとそうだ。竹書房の貝の残像がもう発売してるかな、う
ん、あ、
はい、発売中なんで、うん、まあ、それもどうせ売れても増刷しないでもまあ顔が立つぐらいには売れないとね、
うんうんうん、そうですね、一応ね、そうですね、
うん、あれ雑誌ですからね、うん、月4冊とか、
まあ、月4も出てるの、
出てます、
うわ、
だからもう雑誌なんで多分もう結構ドカンと売れても、
ね、 それね、
そうそうそう、うん、ドカンと売れても増刷しないと思うんですよ、
ね。
わかんないわかんない。全然、その確認もしたことないんで、わかんないですけど。
あれ、増刷する場合って、うん、その、作家の人に増刷しますよって言ってくるの？
当たり前じゃん。当たり前ですよ、もちろん。うん、ですかね。
わ、うん、かりました。
はい。あと、一行階段感じ取る4年生がもうちょっとしたら発売、はい、です。
告知ね、はい、毎回してないもんね、俺ね。
ね、なんかしたら。っていうかもう、こっからは、いくらだらだら喋ってもいいコーナーに入ってますよ。
私立矯正のサイト僕やってるでしょ。
はい。
何人それを、まあ多分一人も聞いてないんですよ、こんなの。
はいはい。
だけど、今月結構やばいっすね。
どっちの意味でやばい
っすか？矯正、いや、いいっすね。
すげえ売れてる。
いや、あの、今出てんのもそうなんですけど、売れてるとか売れてないじゃなくて、うん、今出てんのもいい作品なんですけど、うん、これから撮る予定のがね、
うん、
矯正好きだったら、おっ、おっ、
めちゃめちゃガチャガチャなんですか？
そうじゃないんですよ。あのね。
都民副部長みたいな歯になってるんですか？
いや、あの、ちょっと有名な人ってのもあるし、
あ、
結構ね、おってなると思うので、
うん、
まあ、うちの作、ね、そのお小遣いをちょっと貯めて待っててもらえればなと。う
ん、まあ、スガッツさんのスガッツフィルム買ってる人多分このラジオ聞いてないし、
うん、
このラジオ聞いてる人でスガッツフィルム買ってる人も、
うん、
いなさそうだよね。あの、結構長い。年月やってるけど、スガッツさんも、
うんうんうん、
このラジオ。
そうですね。だから、うん、まあそうですけど、まあそんなところかな。
うん、
一応なんか言っとかなきゃなと思って。
なんかあったっけ、うん、もうあと何喋ってもいいんですよ。ダラダラだから。なんか言い残したことあったっけな。あ、もういつでも、あの、皆さんはスイッチ来ちゃっていいんで、もうちょっと回しますけど、全然このまま寝てもらったりしてもいいんですけど、あ、そうだ、水曜日のダウンタウン見ました。
あ、この前ね。
この前ね。
見ましたよ。
おぼんこぼんの解散の時。
怖かった。
めちゃめちゃ面白かったよね、あれ。
あれ、
ね、
僕ね、普段あんまあの番組見ないんですよ、
うんうん。
だけど、たまたまあの、ほら、人がいっぱいいたらのシリーズ好きなんですよ。
あ、
人が隠れてるやつ。
はい、あばれるくんちに21人いたやつね。あれも面白かった
けど、ね。あれが好きなんで、はい、あの、たまたま今回見てたら、うん、それ、面白かったっすよね。
あれ、ほんとリアルだよね。
うん、
まあ、おぼんこぼんが仲悪いっていうのは、僕も、まあ、そのナイツのラジオとか聞いてると、よく昔からネタにされてるんで知ってるんですけど。
あのさ、そのおぼんこぼんさんの前に出てた人たちいたでしょ、
桂歌丸、恭平。
あの人たちはいい人、ほっこりしたもんね。はい、だから、その後のおぼんこぼんで、怖かったっすよね。
ただ、うん、僕も多少東京の演芸に、
はいはいはい、
多少ね、
うん、
東京の演芸の、おぼんこぼんさんとか、
うん、
東洋館に出ている人たちレベルではない、はい、
うん、
なんて言えばいいのかな、身分階級で言うと、あ、ダメだ、この例えダメだ。この例えもダメでしょ、カースト制度、あ、ダメだ、この例えもダメなんだけど、
はい、
あの
三角コーナー的
な、ただめちゃめちゃ年上の人たちなんで、
うんうんうん、
まあじゃない人たちとね、寄せ合ったりしてたんで、
うん
うん、あの、あんな感じですよ。でも、確かに。
え、仲悪いってこと？
ああいう関係性が結構、うん、関西はどうなのかわかんないけど、東京の演芸で、
う
ん、あの、あれのプチバージョンですよ。 結構フラッシュバックしましたもん、あの時なんかね、なんか変な関係性なんですよね、うんうん、まあ言ってみれば神津慎太郎さんがプロデュースして、うん、でまあ
イカさん
とか、イカさんはね、うん、イカさんはちょっと頭一つ抜けてるんでだしイカさんもキャラクター的にはもうかなり、うん、得意なキャラクターなんで、うん、ああいうちょっと大人びた会話しない、うん、
なるほど、うんうん、
京平師匠ってなんか、
はい、
イカさんと似たね、
あ似てましたね、
あの、うん、なんかねテラテラの顔になるんですよね、演芸長く続けてる人って
あの MR 受けたか
MRI MRI やっとけ
あれいい人でしたよねあの人本当にほっこりしました、はい、あのところはね、
そうですね、
うん、
でもあのね喧嘩もやっぱりねああいう感じなんですよ、一回だから一回本当にあれ級の喧嘩を目の当たりにしたのは、
はい、
靖国神社の
奉
納演芸で、
はいはいはい、
まあ、神津慎太郎さんってもうめちゃめちゃ進行ができないんで、うん、どんどん、
まあ、YouTube 見ててもあの、ね、思いますよね、
あのどんどん押していく
ん、うん、
で結局琴響さんっていう将棋軍人の格好をした、
はい、
うん、で音真似モノ真似とかやる人、
はいはい
は
い、
普段は占い師やってるんですけど、う
んうん、もう意味が分かんない
のとかその他の人の出番がなくなっちゃって、うんうん、
はい、
僕は一応会談やったんですけどね、
うんうん、
あのゼロ戦が墜落した会談、
はい、うん、
やったんですけど、うん、いい話系ですけどね、
うんうん、
あの怖い話じゃなくて、
はい、
で琴響さんが結局もこれもあ終わりですみたいな感じになって、
うんうん、
出れないから怒って、
うわ、
うん、なんだよ俺も出せみたいな感じで、うんうん、あの能舞台わかります？
わかります、うん
うん、あそこの舞台があって柵があってで、うん、で椅子並べて
向
こ
うに、ね、うん、
でその椅子のところから柵乗り越えて、うん、真正面から舞台に登ろうとしてました、うん、怒鳴りながらやめてください、うんうん、そこ上がらないでくださいってアナウンスが靖国神社の人一応演劇の舞台って、
うん、
結構まあ昔ながらの人だけかもしれないですけど、
うんうん、
あんまり正面から登っちゃいけないんですよ、
まあ、それは何その神聖な場みたいなそういう意味ってこと、
礼儀としてマナーとして、
うんうんうんうん、
最近は聞かないかもしれない、僕は高校生の時とかそれこそ、
はい、
あのそういうこと言う人いましたよ、
うんうん、
演劇さっき言ったけど演劇関わってたんで多少、
うんうんうん、
あのかつ、うん、宗教的な場じゃないですか、
そうですそうですよね、
ね、
う
ん、神社の能舞台に柵乗り越えて、
はい、
真正面からよじ登ろうとしてましたからね
あ、
いいからいいからいいからいいからって小津さんが、
うんうん、なるほど ねでもそう、あのなんかさ、ああいうのにさ小津さんも出ればいいのにね、はい、絶対面白いじゃん、
水曜日のダウンタウンに
とかそういうさ、なんか
それ出るんだったら出るでしょ
あの人最近 YouTube やってます？
ああそういえばどうでしょうね、
あのよくほらツイッター最近さ、
ああ
一時期すごい上げてたじゃん、
はいはい、
でそれが意味わかんなくて俺は好きだったんですけど、
次回は浩二さんの YouTuber
師匠、そう思った、
ね、それこそ僕一応師匠ですからね、師匠っていうか兄さん的な存在ですから浩二さんはこの厳しい芸能界の上下関係でね僕が立てないといけないんだから、
そうですね、だからだってさ本当あの、うん、髪切ってるところを普通に動画撮ってて、
うん、
普通に、なんか、あ、撮らないでくださいとか言って、言われてる。
髪切ってるところ、
うん、
床屋で
床屋さんで。
自分が
自分が切られてて、
うん、
自撮りしてるんですよ。
はい、
そしたら当然美容師の人映るじゃないですか。
はい、
女の人だったんですけど、
はい、
あ、撮らないでくださいって言って。ブツッと切るんですよ、ね。とか、そういうわけわかんない動画ばっかなんですよね。
アイスバケツチャレンジとかもね。
え、やってたの？
めちゃめちゃ面白い。みんな。バケツじゃないからね。病院の紙コップに氷入れて、
はい、
でちょっと氷が4個ぐらいしかあるんですよ、
うんうんうん、
でそれをキャップかぶってるの、
はい、
いつもキャップかぶってるんだけど、
そ
のキャップの上からバラバラバラってやって全部キャップのつばを氷が滑っていくから絶対に一滴も濡れてないのに、いやいやいや、うわー冷たーって思ってアイスバケツチャレンジでしたしかもそれは、
ね、
多分白血病の治療中の病院
だ、うん、あ、そうか、白血病でしたもんね、
でした、
うん、
でも全昔からね、
うん、
昔からと数年3、4年前から、うん、ただ一切痩せてもいないし 元気ですけどね。
今どうなんですか？
だから僕最近のイカさんの葬儀で会ったきりなので、うんまあ、といってもまだ数ヶ月前ですよね、うんうん、全然元気でした、俺にスムージーを怒らせてました。スムージーヨーグルトブルーベリースムージーを頼んで居酒屋入って、うんうん
まあ、本当怪人ですよね、う
ん、であと飯いくつか頼んで、うんうんうん、で、まあ、僕がおごらされました、うん、僕の親のと同じぐらいの年齢なんですけどね、うんうん、浩二さん。
じゃあそれをね次ちょっと、はい、もうちょっと見ていきましょうね。
そうですね、はい、うん、まあね、もういいですか、
はい、いいです、いいです、
話すことは、
はい、
はい、あ、だから僕の彼女は魔法使い見てきたんで、
はいはい、
舞台挨拶を見てきたんで、うん、Amazon プロダクツとその話はどっかでね、うん、
なんかさ、それこそ LINE グループでやり取りしてるでしょ、
はい、
あれ僕も入ってるの知ってます？
はい、
あ、なんかほら筆川さんたちとやり取りしてて俺入っちゃダメなのかなと思ってずっと見る。
あの、僕バカじゃないんで。
いや、ずっと見るだけで。
あ、じゃあ大会させます
ね。いやいや、やめてください。もうこれ以上大会させられたら僕はね、あれなんで、うん、
いや逆に
あれだから
参加しろよと思いながら、
ああそうだった
な、遠慮してんだろうなって
思いながら、う
ん、
そうそうそう、遠慮してた、すごい、うん、
話がでもさ、うん、なんていうの、菅田さんも参加した方がスムーズになるのにラジオどうしますかみたいな、なんか俺が悪いみたいになってるけど逆ですからね。
なるほど、わかりました、はい、
うん、まあね、はい、とあとデイキャッチ、
うん、
終了ラジオ、
ね、まだ終わってなかったね。
あ、そう、
うんうん、
さすがに最終回聞きたいよね。
聞きたい。だ、最近聞いてますよ僕。
あ、そうですか、
うん、
3月末ぐらいに終わる
ってこと。末ですね、
はいはい、やろうかなということ
ですね。ああ、いいですね、いいですね。宮台真司のね、明日はどうなるんですかね。もう仕事がな、まあね、出る仕事がなくなっちゃいますよね。
ああ、そうですよね。まあ、
水曜日。ケツなめ外交だと、うん、
もう言える場が ねなくなってしまいますよね。
ね、ちょっとお現象なんじゃないかっていうぐらいの、
そうですね、
ひどいこと言います
ね。クソですね。
そう、
ね、クソ豚。
クソがついてる、ケツを舐めてますって前、嫌ですねって極刑が言ってました。
またーってなった。そうそうそう。ちょっとね、
うん、
歌丸さんは裁けるんですかね、宮台さんを。
ね、歌丸さんがやるんですかね、またね。歌丸
さんやるかとか知らないけど。
はい、
じゃあそれですね。
はい。
やるのと、はい。そんなところですかね。
うん、はい。
じゃあ、いや絶対なんかあるんだけどな、まあいいや。
うん、
お送りしてきましたのは、はい、トウモロコシの会会長の下ゆきと、
はい、映像作家の菅津でした。
ブンブン。
はい、
ポッドキャスト登録よろしく。
よろしく。
これヒカキンの真似してるって分かってる。
分かってますよ。
あ、そうですか。もう3週遅れぐらいですけど。
はい。